毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きのあなたに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。こんばんは、 FM 笑顔飯田実です。さて、月一のコーナー、今日お招きしましたのは岡崎市民病院救急看護認定看護師の郡山明美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テーマは暑い夏を乗り切ろう、熱中症対策。まさにタイムリーなテーマですよね。
そうですね、今日梅雨明けとそれから警戒アラームとが出ました。
はい、はい、熱中症警戒アラーム、この言葉も恐ろしいなと思うんですが、外気温今日ぐんと上がりましたね。
そうですね、暑いしか言葉が出ないですね。
二言目には皆さん、はい、暑い、はい、こんにちは、暑いですね。
そうですね、
これから非常に恐ろしいこの熱中症、どんな状況のことを言うんでしょうか。
今までは少し昔ですけど、日射病とか熱射病とか多分言ってたと思うんですが、はい、今ではもう熱中症っていう言葉が当たり前なんですけど、
はい、
熱中症っていうのは温度だけではなくて湿度の高い状況の環境のあるところでも私たちの体が適応できなくなった状態で生じるいろいろな症状が出た時にこのことを熱中症って言ったりはします。
この熱中症なんですが、どんな時に起こりやすいんでしょうか。
実はいつでもどこでも誰でも起こるのが熱中症だって思ってほしいんですけど、
はい、
熱中症が起こりやすいのが3つ要素がありまして、
はい、
まず体、それから環境、行動、この3つで、起こりやすいんですよね、
はい、
そうすると体っていうと子どもさん、それから高齢者の方、体調が悪い時、
はい、
それから暑さに慣れていない時、このような時には起こりやすいし、
はい、
環境で行くと気温が高い時、湿度が高い時、風で弱ってる時、そういう時に起こりやすいし、行動で行くと学校とかでもありますね、激しい運動、
はい、
慣れない運動、長時間の屋外作業、このような時には起こりやすいっていう状況があります、
はい、日本はまさしく高温多湿ですから、
そうですね、
気をつけなきゃいけないってことですね。
そうですね、
今伺いましたらいつでもっておっしゃいましたね、
はい、
日中だけじゃないってことですか。
そうなんです、私が勤めているのが集中治療センターなんですが、はい、昨年は重症の熱中症の患者さんお見えにならなかったんですけど、実は昨日お見えになって、それが夕方だったんですよね。
夕方ですか。
はい、
それまた、
そうですよね、
ちょっと意外な時間帯、
そう、油断をした時に、
はい、
夕方なら動いても大丈夫かなっていうような時に起こったことかなと思うと、はい、暑い昼間、それだけじゃないなっていうのはよく思いました。
私たちもついもうちょっと夕暮れ時になってきて日も落ちたから大丈夫だろうと活動し始めますから。
そうですね、すごい熱が残ってるっていうことですね、夕方まで。
怖いですね。
そうですね、
うわ
そうですか。
いや、じゃあどうしたら予防できるのか、予防方法を教えていただけますか。
予防っていうと一般的にはいろいろ言われてますけど、はい、シーズンを通して暑さに負けない体を作るっていうことが一番大事だと思うんですけど、
はい、
あとは暑いって予測されるところに、わざわざ行って暑いことを暑さから守るっていう行動を取るのではなくて、やっぱり暑さを暑さから逃げるっていうことも考えなきゃいけないなって思うのと、
はい、
日々の生活の中で暑さに対する工夫っていうのが必要なので、家の中では一番どこが涼しいんだろう、どこが一番暑いんだろうって常にそういうことを考えながら行動するっていうことが大事だと思います。
お家にワンちゃん猫ちゃんいらっしゃる方だと結構彼ら上手ですよね、見つけるの。
そうですね、だけど最近では、
はい、
ワンちゃんの熱中症も、騒がれてますね。今年に入ってからびっくりしました。
噂には聞きますけれども本当だったんですね、
はい、
そうですか、
はい、
家族の健康を守るっていうのはね、一つ大人の役割なの で、
そうです、
ね、ワンちゃん猫ちゃんにも気を配ってあげないといけないです ね、
そ、
うです
ね、それぐらい暑い環境になってきたって、
はい、
世の中が変化してきてるなっていうのは感じます。
熱中症、とにかく重症化しない前に気づいてなんとか予防、あるいはその症状をちょっとでも軽くしたいなと思うんですが、
はい、
症状としてはどんなものがあるんですか。
軽症から重症の症状っていうのがあるんですが、
はい、
多分私たちでも普段からめまいとか立ちくらみって普通にあると思うんですよね。これも一つの熱中症の症状だと思います。
そうなんですか。
そうです。
じゃあ例えばあのちょっとね更年期でっていう方だと症状としてあるじゃないですか。夏場の場合は
そうですね、
疑った方がいい。
更年期って、はい、考えないで熱中症かもってちょっと水分を取ってみようとか、はい、涼しい環境で休んでみようって思うと、
はい、
症状が良くなることもあると思うので、そういうふうに考えてもらえばいいかなと思うと、普段の体のだるさそういう時にもちょっと休んでみようかなっていうのを冬以上に考えた方がいいかなと思います。
あとちょっとで終わるからって頑張らずに一回ちょっと立ち止まって休んでみる。
そうですね、そうですね、
の勇気。
そうです、休む勇気。そうですね、
はい。日本人ってすごく勤勉だから、あとちょっとで終わるから早く終われば他の人にもなんかこうちょっとね、手助けできるんじゃないかとか考えちゃってやっちゃうんですけど、
そうですね、
はい、休むこと大事なんですね。
休む勇気ですね、
はい、
はい。
それからその症状が出たなと思った時どうすればいいですか。何か対処法はあるんでしょうか。
症状が出て暑い環境での症状であれば、はい、涼しい場所へ移動する。それから水分をしっかり取りましょうって言ってますが、水分はお茶だけ水だけではなくて一緒に塩分塩を取るといいって言われてます。
はい、
はい。
塩分制限されてる方も大丈夫ですか。
そうですね、それも聞いてみたんですけど、はい、他のスタッフにも聞いてみたんですが、この時期であれば命を守るっていうことを考えたら塩分も少し普段よりも多めに、
はい、
あとはかかりつけの先生に相談してみるっていうのも一つの方法だと思います。
なるほど。あともしも重症化した場合なんですが、はい、救急車を呼ぶタイミングってどうでしょうか。
まず熱中症だなって思った時は、涼しい環境に自分で移動できるかを、はい、歩けるかっていうことを判断してもらいたいです、
はい、
で歩けて自分で水分が取れるなら症状が軽減すれば家でゆっくり休んでもらえばいいと思いますが、
はい、
症状が残るようであれば車で病院に一回受診をしてほしいです、
はい、
それから自分で歩けない自分で水分が取れない、うん、このような時には救急車を呼んでほしいと思います。
救急車呼ぶのもね、はい、今きちんと適正利用をしましょうと言われていますから、中には迷う方がいらっしゃるかもしれませんけれども、重症化しちゃったら一刻一秒争うと聞いたことがあります。
そうですね、熱中症も一刻一秒争うと思うので、はい、まず反応がおかしくなってきたような時、まあ、自分で動けないっていう時には、はい、救急車呼んでもらってもいいと思います。
わかりました。救急車呼ぶとなったらもうためらわずにってことですね。
はい、
はい。それからちゃんと飲んでくださいねって言われるんですけれども、お茶つい飲んじゃうんですけど、はい、あれも利尿作用があるから良くないって言われたことがあるんですよ。何飲めばいいですか。
そうですね、経口補水液がいいよっていうことをよく言われてますが、はい、なかなか経口補水液値段のこともあったり、
そうですね、
そうですね、手に入りにくいっていう環境も今はそんなにないですけど、
はい、
お茶の方が飲みやすいですよね。
そうなんです。
そうです。そのような時には塩飴をプラスして舐めてもらいながら水分、はい、お茶を取るっていうことも考えてもらえばいいですけど、
はい、
経口補水液があればそれがまずいって思うまでずっと飲んでほしいと思います。
これ前も一度作ってきてくださって、手作りできるんだってびっくりしたんですけれど、はい、できるんですよね。
できます。
どうやって作るんでしたっけ。
まずお水を 500ml、
はい、
そこに砂糖と塩を準備してほしいですけど、はい、お砂糖だと大さじ2杯と1/3、それから塩が小さじ1/4、これが、砂糖 20g 塩 1.5g っていうので作れます。
あ、覚えやすいですね、
はい。ただ今年になって少し調べてみると、はい、お砂糖の代わりに蜂蜜を入れてもいい、美味しくできるっていうことはあって、蜂蜜入れてみたんですけど美味しかったです。蜂蜜と塩、
はい、
で飲みやすい、もっと飲みやすくするにはレモン果汁を入れてもらうといいかなと思います。
前にいただいた時に、
はい、
ついいただいた時に美味しく感じてしまって、
で、そうです、
これ本当に美味しいですかって言われて、はい美味しいですって言われたら、それはちょっともう熱中症になりかかってますって言われたことがあるので、はい、もし普通にのぼりに作って、でそれを定期的に飲んで、それで美味しかったらちょっと休んだ方がいいってことですよね。
そうですね。
そのバロメーターにもなるので、ぜひ経口補水液自分で作って飲んでみるといいと思います。
いいと思います。
はい、いやびっくりしましたもん。えこんなに簡単になるものなの。確かに言われた時は水分をしばらく取っていなくて1時間ぐらい経ってしまっていたんですよ。脱水だったんだと。
そうですね。まあ、基本これ手作りなんで早め飲み切り、
はい、
500ずつ作って、飲み切って、
はい、
1日約 1.2 リットル 1.5 リットル飲めるといいかなと思ってるので、
はい
はい、1日で飲み切りで、
うん、分かりやすくていいですね。はい、なくなったら、まあ、家にいるときにはなくなったらもうその都度作る。
そうですね、
はいはい、これ時間としてはどのぐらいで飲み切るのがいいんですか。1回作ったら半日ですか、それとも1日持ちますか。
1日は持ちます。
あ持ちますか。
そうで1日 1.2 リットルから 1.5 リットル飲みましょうって言ってると、はい、1日では飲み切ってほしいなと思います。
あ
翌日に持ち越しても早い段階で飲んでほしいなと思います。はい、
きちんと水分量自分が取れているかのバロメーターにもなりますね。あこれはいい方法です、うん、ありがとうございます。やってみます。蜂蜜でやってみます。
はい、やってみてください。
あのね実際に全然脱水じゃない時にいただくと美味しいものではないってことに改めて気づかされて、あ美味しかったあの時はまずかったんだなって、本当にあまずいったの味じゃないですよ、自分が良くない状態だったんだっていうのが分かりましたね。
美味しくない時がありましたか。
はい、
元気な時ですね。
良かったです。
はい、
プラスレモンだとより飲みやすくなるそうです、はい、それからクーラーを適切にかけましょうとよく言われるんですが、はい、これねうちの両親もそうなんですが、男性は暑がるんですよ、女性は寒がるんですよ、
はい、
どっちに合わせたらいい、解決方法がなかなか見つからなくて難しいっていうのがあるんですけれど。
そうですね、はい、適温っていうのは言われてますけど。
言われてます。
そうです、感覚なんで難しいですけどね。
そうなんですよ。
そうです、喧嘩をしない程度に言ってほしいですけど、
は
い、上着で調節ですかね。
そうですね、
今の時期この暑い中なんで、はい、ちょっと涼しめで上着で調節ですかね。
はい、あと私もそうなんですが、屋外で作業した後室内に入るとそれなりに気温があるのにすごく涼しく感じてしまって、これも危険だなと思ったんですよね。
はい、
で、我が家の解決方法としては温度計をつけるにしました。そうすると自分の体が例えばもう暑さに慣れてしまって暑いってことを感じなくなってる時がたまにあるというので、その温度を見て、じゃあエアコン何度にしましょうっていう設定をするっていうのを、うちの両親はやり始めたそうです。
やってくれますか。
はい、
あ素晴らしいですね。
ありがとうございます。一番多く過ごす部屋ですので、うん、うちはキッチンとリビングがつながってますので、はい、そこに一つ、あと寝室に一つつけたそうです。これいいですか。
いいですね。
ありがとうございます。
エアコンの設定温度とはやっぱり差があるんですよね。は
い、だいぶ。
そうするとやっぱり室温計あるといいですね。
はい、で湿度計もプラスして今それぞれ専門のものなので、割と正確に出るそうで、うちの父がだんだんそれにはまり始めて全部屋につけるって言い始めたんですけどまあでもそのぐらいすると一番いいですよね。
いいですね。
はい、
そうすると暑い部屋涼しい部屋も分かりますね。過ごし方がよくわかるようになると思います。
面白かったのが、和室って比較的温度が上がりにくいし、あと暖房もかけたら下がりにくいってうちの父は言ってました。
下がりにくい、
はい、割と暖かいまま保ってくれるって言ってました。だから畳の部屋いいんだなっていうのを、
なるほど、
はい、言ってました。
ただ最近畳減ってますもんね。
そうなんですよ。ぜひ皆さんも畳へお部屋に入れてください。かなりいいです。
参考にします。
はい、ありがとうございます。いや違う話になってしまいましたけれども、はい、さあ、それではですね、最後になりますが市民の皆さんに一言お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
はい、市民病院のスタッフにいろいろとメッセージとか聞いてみました。
よろしくお願いします。
市民の皆様に、
はい、
熱中症は誰でも起こる可能性があるっていうことをやっぱり認識をして、自分だけは大丈夫っていうことは絶対ないって思ってほしいです。はい、誰もがなるって思ってほしいです。それからかかりやすい人、高齢者の方が周りにいるなら周りの人が助けてほしいです。 気にかけてほしいです、
はい
はい、それから人目があるところで暑い環境で行動するのであれば人目があるところで行動してほしいです。あ、
それ大事ですね。
大事です、
はい、
一人で畑に行く、一人で交通整理、外での仕事をするとかっていうことがないように、
はい、
必ず誰かに伝えて人の目がある環境で行動してほしいっていうことです、
はいはい、特にあのおじいちゃんたちお願いします。あのいつの間にか畑出かけてるとか ね、
そうです
ね、ありますからね。
そうです、
一言かけてってください。お願いします。
夕方も危険なので、
はい、
はい、
これは私も知らなかったです。夕方、
そうすると早朝ですかね。
そうですよね。でも最近25度下回らない日もありますので、まあ、とにかく水分補給はきちんとすることですよね。
そうですね。できるならその暑い日を、はい、あの違う時にもあの帰れないかって、そのことは今日やることかっていうことも、やっぱり自分に問いかけて行動するといいかなと思います、
はい、うん、明日できることは、うん、暑かったら明日に、
はい、
涼しい日はいいよ。
そうですね、
ってことですね。
そうです、
はい、昔は夏になると結構涼しいうちに宿題やりなさいよって
そんな時間がありましたね、
言われましたけれども、今7時過ぎるともう暑いんですよね。
そう、涼しい時間がないですね。
何ですか、4時起きしろってことですかね
いつ宿題やりましょうってなりますね。
本当にそうなんですね、うん、適切にクーラー使いましょう、
はい、
早い時間帯でも、
はい、
他にはありますか、メッセージ。
他にはですか、
はい、
あのやっぱりあの高齢の方とかいろいろな病気を持ってる人が多いと思うので、
はい、
認知症の方もいる、それからあの心臓の悪い方、心不全の方、それから糖尿病の方っていると思うんですけど、
はい、
やっぱりあの先生に確認しながら水分の摂取っていうのを進めてほしいのと、はい、あの心不全とかあるようでしたら体重を測る回数を増やしてくださいって、はい、それで水分量を決めてくださいっていうのも言ってました、
はい、なるほど。あ、これは
体重測るは多分簡単にやれると思うので、はい、普段とは違うっていうようなことをちょっと意識してもらいたいと、はい、うん、体重が増えてない、水分ちょっと多めに取ろうっていう感じで進めてもらえばいいし、はい、高齢者の方、認知症の方で水分取りたがらないっていうような時には、はい、ちょっと好きなものをあげてみるっていうか、はい、飲んでもらうっていうのも一つの方法だって言ってました。それがシャーベットだったりアイスクリームだったり、はい、水分に変わるようなものでもいいので、
はい、
そういう摂取の仕方もあるって言ってました。
かき氷とか
最高ですね。
シャーベットもいいですよね。
そうですね、うん、そしたら糖分そうなければ、それで水分取れますもんね。
はい、
あ、いろいろ試してもらえるといいかなと思います。
そうですね、ぜひ皆さんもご参考にされてください。ゼリー嫌っていうご高齢の方も見えるって伺いましたから、冷たいものだったら美味しく召し上がっていただけると嬉しいですね。
そうですね、
はい、ぜひあの自分だけは大丈夫って思わずにきちんと予防したいと思います、
はい、
今日ありがとうございました。今日は救急看護認定看護師郡山明美さんに、暑い夏を乗り切ろう熱中症対策をテーマにいろいろとお話を伺いました。とても参考になりました。
私も参考になりました
ありがとうございますさて、次回は8月の8日木曜日を予定しております。次回お招きするのは皮膚科統括部長の西原春奈先生。テーマは夏に多い子どもの皮膚疾患。確かに夏場になりますとお子さん皮膚科に行かれる方多いですよね。
そうですね、
はい、次回もぜひお聞き逃しなく。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。ぜひ皆さんレシピ忘れないうちに一度経口補水液を作っていただいて召し上がってみてください。もしも美味しく感じたら良くないです。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。